誰得ラジオ。
誰得ラジオ。この番組はマサヤンとかいうやつが怪談だのオカルト話だのをダラダラ喋るだけの、聞いたところで誰も得をしないとっても残念なラジオとなっております。怖い話がお嫌いな方、マサヤンみたいなやつの声なんて聞きたくねえやという方は、今すぐ聞くのをやめていただければ幸いでございます。無理をして聞くようなものではありませんので、その点よろしくお願いいたします。というわけで、
さっさと始めろ。
皆様こんばんは、まさやんです。ダルトクラジオ第192回となります。今回はほんのりと怖い話より9台お届けいたします。ではさっさと始めましょうか。
マトさん、どこで今働いてるんですか？
トラジ。
あれ、マッチョ今何時ですか？
トラジ。
あれ、バイト先どこでしたっけ？
トラジ。
うわ、今日携帯忘れた、時間分かれへん。マッチョ今何時ですか？
トラジ。
あ、アルプスの少女何でしたっけ？
トラジ。
ピザピザピザピザピザピザピザピザ、はい、ここは？
トラジ。
東京特許許可？
トラジ。
違うわ。あー、そうか、なかなかね、そんな、それ何ですか？トラジって。
トラジ。
え、焼肉屋ですか？
トラジ。
九条の焼肉屋。
トラジ。
海原はるか？
トラジ。
あの、掛布のモノマネが得意な店主のオール焼肉屋は？
トラジ。
あー、シネヌーボーの前。
トラジ。
では参ります。ほんのりと怖い話より、こっくりさんの髪。ほんのりまでいかないかもしれない話。小6の時、こっくりさんを同級生2人と毎日やった。内容は初めはたわいのないものばかりだったが、次第に同じクラスの女子の血が欲しいという、おどろおどろしいものに変化し、私たちは恐ろしくなった。そこで、学校の 大きな木の下に使っていた紙と10円玉を埋めることにし、実行した。別にたたりとかもなく、普通に日々は過ぎ、その子たちともいつの間にか疎遠になり、そして私は中学生になった。そんなある日、押し入れを掃除していたら、泥のついた紙が出てきた。あのポックリさんで使った紙だ。断じて私は、掘り返して押し入れに入れるなんてめんどくさいことはしていない。しばらくそれを眺めてから、やっぱりめんどくさいので、そのままゴミ袋に入れた。十円玉は出てこなかった。次、もういいかい？ここ最近、夕方になると、隣の団地の子供らがかくれんぼをしているらしく、数を数える声とか、もういいかい？もういいよって声がよく聞こえるんだ。風呂に入る前にトイレ行くから、おとといもトイレに入ったんだよ。そしたらさ、窓の方から、5、6って、すごい小さな声が聞こえてきた。からかうつもりで、こっちは絶対に聞こえないような小さい声で、7、8、9、10、もういいかいって言ってみた。その時点で女の子の声は聞こえず、こっちが言ってる間に向こうが数え終わったんだろうなと思い、トイレを出ようとした時、耳元で、もういいよって囁かれた。ちなみに、かくれんぼの鬼だったのは多分、中学生ぐらいの子。俺が聞いたのは、もっと小さい子の声。確かに小さいのも混じって遊んでいたんだが、そういう時は、保護者の一人が見張ってるみたいだから、団地を抜け出して、俺の家のトイレの窓の下まで来るってのは無理だと思う。砂利が敷いてあるから、音でわかるだろうし、何だったんだろう。次、違うよな。厨房時代、自転車で塾から帰る途中、夜の10時ごろ、近所に山口なんとかいう偉い人の記念公園があるんだけど、そこの前を通ったら、こんな時間なのに誰かいる。砂場のところで変なおじさん、30過ぎくらいでワイシャツにネクタイというサラリーマン風が向こうを向いてうずくまってた。何か気になって誰かに襲われでもして怪我でもしたのかと思い、約10年前で親父狩り全盛期だったから近づいて声かけようとしたら、違うんだ違うんだこれじゃないってつぶやきながら、変なボロボロの布みたいなものに一心不乱にカッターナイフ何回もザクザクザクっと、うわ危ない人だと思って逃げようとしたら、呼び止められて、なあこれじゃないよな、違うよなって聞かれた。そこでおじさんの顔を初めて正面から見たけど、どう見ても危ない人。メガネの右のレンズが人って字みたいにひび入ってて、その向こうの目は何というか落ちくぼんでるって言い方がぴったりな感じの、クマがパンダみたいに目の周り全体に広がってて、瞳孔も開いて見えた。しかも目は凶悪そうなのに、口にはニヤニヤした笑いが浮かんでいる。うわぁ、わかりませんって叫んで逃げた。次の日、学校の帰り公園に行ってみると、小学生らしい女の子が、ブランコの近くの地面に穴掘って何かを埋めていた。どうしたの？って聞くと、猫が死んじゃったから、お墓は作ってたの。って、あの時、おじさんがザクザクしてたの、 猫だったらしい。逃げなかったら私も切り刻まれていたかもとゾッとした。あと何が違ったんだろう。次、うちの所有する山の祠。先日ばあちゃんが体調を崩して入院したんだ。親は共働きなので時通のため急遽自分が帰省したんだが、ボケが急激に進行して幼児のようになった姿はショックで見てやれんかった。せめさんに帰った実家は家路ほこりだらけ。掃除や仏壇神棚に手を合わすのはもっぱらばあちゃんだけだったので、足腰弱ってからは掘りっぱなしになっていたようだ。自分がやれるうちにと思い立ち、家中拭いたり吐いたり、数年ぶりだろうお供え物をして手を合わせたある日、その晩おかんが突然寝ている俺のところにやってきて、世間話を始めたかと思うと、そういえばおばあちゃんボケる前に山の祠をお祭りせんと言うてしきりに気にしとったわ。この家で生まれ育ったが、そんな祠があることは初耳。詳しく聞くと、何でもうちの所有する山の奥に小さな祠のようなものがあって、15年以上前に死んだ祖父の代で祭祀はしていないとのこと。俺の掃除に気づいてもおらず、神仏に全く興味のないおかんが、なぜ突然そんなことを言い出したのか、いぶかしみつつ就寝。が、それだけでは終わらなかった。明け方、寝静まって、誰もいるはずもない廊下の仏間から、チーン、チーンという音とともに、掃除の際、どこを探してもなかった線香の匂い。空耳と思ってたら、突然腰に衝撃。今まで感じたことのない激痛。マジかよ。その時、脳裏をかすめたのは、そういや、うちの人間、いつから墓参りしてねえのか、ということ。朝になって、場所のわからん山の祠のあるとおぼしき方角、勝手に決めた、に、米と水と酒を置いて手を合わせ、老人のような格好で棒を杖代わりに痛む腰を引きずって墓参りをしたところ、その場でいきなり収まる腰痛、ありえねえ。さらにありえないことに、次の日、ばあちゃんの意識レベルが嘘のようにはっきり、なんだこれ。とにかく、その後ばあちゃんはスピード退院し、親子ごめんになった俺は実家から急いで逃げ帰ってきた。たたりにしろ、カゴにしろ、しばらく実家には近づきたくない俺がいる。次、にゃー。私の友人の話だけど、私たちがまだ受験生だった頃、無論その子も毎日10時頃まで塾に通っていた。そこの塾に一人の若くてかっこよくて教えるのがうまい、すごいいい先生がいたそうだ。その先生がいつも通り夜まで授業をしていたとき、急に、よって X イコールにゃー、動きまで猫のように。はじめはその子も無論生徒全員が先生がギャグでやっていると思い笑ったらしい。が、みんなが笑うと、先生は突然切れて、白板を叩いて怒鳴ったそう。その時からみんな、怖い、と思い始めるが、それからも授業の合間合間に、にゃーと入れて猫の動きをする先生。そのうち文章のほとんどが、にゃーにゃーばかりになり、いつも時間きっちりに終わるはずの授業が15分も延長し始めた頃、女の子が泣き始めたとか。みんな 逃がしたくてたまらないが、動いたら標的にされそうで誰も動けない。先生のニャーがさらに激しくなる。授業が30分も延長されたとき、やっと事務の人が異変に気がついて教室にやってきて、数人がかりで猫先生を取り押さえて連れ出したらしい。それからその先生を一度も見ていないとか。次、消えた友達。小学生の頃、結構手ひどくいじめられていた。その頃のことはあまり思い出したくないんだけど、ちょっと気になることが一つ。いじめられていた当時、それでも仲良くしてくれた友達がいたんだ。S 君。S 君と遊びに行った場所は今でも覚えてる。学校の裏の山とか、近所にあった底なし沼とか。学年も変わり、やっとクラスの人とも少しは打ち解けられるようになった頃だったか、親の仕事の都合で引っ越しがあり、その小学校を転校し、中学に上がると同時に元の住所近くに戻った。中学生になったら S 君と会えるとちょっと楽しみにしていた。でもいざ中学に通うようになっていたら S 君はいない。彼も転校したのかと思い、同じ小学校出身の人に聞いてみた。ところが、帰ってくる返事が驚くようなものばかりだった。誰一人 S 君の存在を覚えてなかったんだ。いじめられていた自分よりも、よっぽど同級生とも打ち解けていたのに、友達だって自分よりも多かった。それなのに、S 君のことを覚えてる人が誰もいない。卒業アルバムも見せてもらったんだが、なんでだか S 君はその中にはいないし、転校したのかとも思ったんだけど、それでも一人ぐらいは覚えていそうだし、そこまで考えてふと思った。最初から S 君なんていなかったんじゃないか。いじめられていた自分が寂しくて想像で作り出した架空の人間だったんじゃないか。それじゃああの時自分は一人で虚空に向かって喋って笑っていたのかな。いや、でも一年間同じクラスだったんだよ。 S 君の顔は今でも覚えてる。中学卒業してからもう何年も過ぎたんだけど、いまだに S 君の所在は不明。自分の妄想上の友達だったのか、実在した同級生だったのかどうかも不明。いずれにせよ、あの頃一緒にいてくれてありがとうと伝えたい。次、猫と一緒に自室に入る。去年の夏くらいに体験した話。大学から帰宅し、待っていた猫と一緒に自室に入る。すぐにパソコンとエアコンを起動。立ち上がりに3分近くかかるので、その間に1階のキッチンでコーヒーを入れる。で、コーヒーを持って階段を上っていると、部屋からピーッと警告音が聞こえてくる。また猫がキーボードに乗ったんかなと思いつつ中に入ると、パソコンの前に誰かいる。椅子に座っている。パソコンの乗ってる机は扉から背を向ける形で配置してあるので顔は見えない。が、家族でないことはすぐ分かった。両親は一階でテレビ見てるし、弟は北海道の親族のもとへ遊びに行ってる。そもそも背もたれを全部隠して床の上でところ真っ暗い長い髪の毛ってだけで異常すぎる。耳障りな警告音が鳴り響く中、固まる俺。猫はといえば、ベッドの上で毛づくろいしてやがる。お前、何冷静に股間舐めてんだよ。あー、 でも猫が警戒してないってことは危なくないってことかな。とかパニックしすぎてかえって冷静に考えてるとそいつが動いた。髪がザワッと波打ち、小刻みにガクガクと震えながら首がのけぞり始める。もうこっちは声も出ない、怖すぎて。ギシギシと椅子を揺らしながらゆっくりと上を向いて、でも動きは止まらずにそのまま首の可動域を超えて、逆さまの女の顔が俺を見た。普通の女の顔だった。ぐっちゃぐちゃになってるとか、恐ろしい形相になってるとか、そういうことはなく、きょとんとこちらを見て、ああ、すんません、と言った。なぜか声はおっさんだった。そしてそのまま、ふっと消えた。まさしく、煙のごとく。稽古コーンも一緒に。俺は、しばらく固まったままだったが、Windows の起動音で我に返り、なぜか普通に立ち上がった。何もなかったかのように、にちゃんやって寝た。電気は消せなかった。一週間は暗いところでは眠れなかったくらい怖かったんだが、今冷静に思い出すと妙に笑えてくる。なんでおっさん声なんだよって。次、自爆。三鷹駅と東高輪駅の間の踏切での話。この話はこの駅の近くにある大学に通う学生が体験した本当の話である。彼はその日部室で仲間と麻雀を打っていた。俗に言う鉄マン。深夜3時過ぎにやたらと喉が渇くので近くのコンビニに買い出しに行くよう先輩から命じられた。大学入り口すぐの踏切を渡ったところにコンビニがある。踏切は当然深夜のために開いた状態。彼が渡ろうとすると、突然踏切が降りてきた。この時間に電車？と、踏切の左右を見るが、電車の光はない。くぐって渡ろうとすると、子供の声が聞こえた。ダメだよ！大変なことになるよ！僕はもう嫌なんだ！周りには誰もいない。しかし、はっきりとこの言葉を繰り返し聞いたという。彼は怖くなり、部室に飛んで帰った。当然先輩からは怒られた。やがて麻雀が終わり、仮眠を取り、翌朝の講義に備えた。そして、コンビニへ先輩と一緒に買い出しに行くと、いつものような赤戸の踏切状態であった。反対側には、踏切が開くのを今か今かと待つ人で溢れていた。やがて踏切が開くと、一斉に人々や車の往来が始まった。その時、彼は見た。あの子だ。深夜に声をかけたのは、あの男の子だ。彼は渡りながら先輩に、あの子です。深夜話した声。先輩は、何バカなこと言ってんの。寝言は寝てから、と言ってるうちに、その男の子とすれ違った。やっぱり見えてたんだね。僕はもうここで事故を起こしたくないんだ。と二人に言ったという。二人が振り向くと、男の子はスーッと消えてしまった。お前、今の、見た？と先輩。はい。嘘じゃないですよね。その後、買い物もせず、別室に飛んで帰ったそうです。数日後、心霊番組で、その付近の話を取り上げていた。霊能者によると、この場所で、踏切事故で亡くなったご老人がいて、 孫を非常に可愛がっていたそうだ。その後、子供、男の子だけの踏切事故が立て続けに起きた。悲しい因果だが、亡くなられたご老人のお孫さんもこの場所で亡くなった。その後、事故は発生していないとのこと。彼は花束とお線香を月に一度卒業するまでお供えしたという。次、ベランダの落とし物。毎年台風が来ると思い出すのが、会社の寮で一人暮らしを始めた頃のこと。台風が直撃するというので、ベランダの物干し竿を片付けようとしたら、物干し竿の先に汚れたハイヒールが片方だけ引っかかっていた。寮は男子寮だし、悲しいことに俺には彼女なんていなかったので、なぜこんなものがあるのか最初は理解できなかったが、俺の部屋は最上階5階の角部屋だったので、隣に住む同期の友人の持ち物としか考えられず、隣に投げ返しておいた。その後、昼頃に隣の友人が慌てた様子で俺の部屋に来て、〇〇、俺の名前、どうしよう、ベランダにハイヒールが、飛び降りた誰かの遺品かも、と血相を変えて騒ぎ出したので、俺はそんなわけないだろう、俺を怖がらせようと芝居してるんだな、と思い笑っていた。しかし、そいつは本当に顔色が真っ青で問われそうだったので、次第に俺も演技ではないと感じ、俺がハイヒールをそいつの家に投げ込んだことを話した。訳を話した当初、友人は誰のものかもわからないものを投げれたことに怒りまくっていたが、次第に落ち着き、じゃあこのハイヒールはどこから？と言うと黙り込んでしまった。友人があまりにもビビっているので、それまで何とも感じていなかった俺も気持ち悪くなり、1階の管理人室に落とし物として持っていくことにした。管理人室のじいさんは新聞を読んでいる最中で、しばらく俺たちの存在に気づかなかったが、大声で落とし物だと伝えると、いかにもだるそうにゆっくりと近づいてきた。じいさんは、ああ、落とし物ね。これ、どこで拾ったの？と、めんどくさそうにハイヒールを眺めていたが、俺の部屋のベランダで拾ったことと、俺の部屋番号を伝えると、突然じいさんの動きが機敏になり、片方だけか？もう片方はないんか？などと、いろいろ質問を投げかけてきた。俺は、げ。俺が入居する前、マジで自殺者いたんかよ、と呆然となり、友人は顔面蒼白になっていたが、じいさんは呆然とする俺たちを無視して、ちょっと屋上見てくる。お前らそこにおってくれ、と言い残し、部屋を出て行った。俺たちは、じいさんが戻ってくるまで、無言のまま数分立ち尽くすことになった。帰ってきたじいさん曰く、屋上への入り口は鍵を何個もかけて厳重にしとるし、誰も出入りした様子はなかった。自殺者もここ数年は出とらん。フォローになってないぜじいさん。自殺者といっても一人だけ。14年ほど前のことで、ここがこの会社の寮になる前のことや。わしはその時からこの管理人やっとるんだが、ただその時にな、急に黙り込むじいさん。俺は耐えられなくなって、何かあったんですか？と聞いてしまった。自殺した日が台風の日で、衣装や靴もろとも吹き飛ばされてたんや。結局見つかったのは衣装と靴、ハイヒールが片方だけでな。飛び降りしたのは、貯水槽の横、俺の部屋の上、あたりかららしい。勘弁してくれ。遺族の方は、 靴が揃って見つからないことに心を痛めてたな。その時の靴に似とるわ。そっからどうやって部屋まで帰ったかはあまり覚えてないが、気づいた時には俺の部屋にいて、友人と二人でぼーっとしていた。その後、友人はすぐに引っ越したが、俺は金がなかったので、3年ほどそこに住み続けることになった。幸い、恐怖体験などはすることはなかった。結局そのハイヒールは、遺品であったのかどうか確認が取れなかったらしいが、一応お寺で供養してもらったそうだ。今となっては、管理人のじいさんにからかわれたのかなとも思うが、飛び降りた日と見つかった日が同じ台風の日ということで、考えると未だに少し怖い。
ジャンルもスタイルも年齢も距離も時間も超えて、音楽とそれぞれの挑戦がそこにある。ポッドキャストミュージックフェス、音亀フェス2018トライ。
音亀フェスは音だけで構成されたバーチャル音楽ライブ。今年はトライをテーマに、プロアマやジャンル問わず、バーチャルとは思わせない、ここだけでしか聞けないライブステージを皆様にお届け。
2018年11月3日より約1年間ポッドキャスト YouTube にて配信中。
今年の出演者は
ジ・アンチスリップグループ、
セイレン、
マースタンダード、
フリーダムチンパンジー、
藤崎鳴海、ウィズメック、
アニマルキャスターズ、
エキスポライツ、
ホノルルゾンビストリートス、
ジュン・テクノマジ、
はじけたい、
DY、
転がるシータ、
キャナメル、
ハル。
今年で6回目になる音亀フェス、すべての音亀フェスに関する情報は音亀フェスポータルサイトと検索して、特設サイトの方をご覧ください。
あなたが聞いた時がライブの時間、それが音亀フェスです。
音亀フェス2018トライ。
いかがでしたでしょうか。さて、ダルトクラジオを配信しておりますシーサーブログのページにメールフォームを用意しております。ご意見、感想、その他ございましたら、そちらからお願いいたします。というわけで、今回もメールがございません。ではこの辺で終わりにしておきます。さようなら。
信じてどこまでも。